今日では北海道は、6月最後、
はい、
もうですね、次8月ということでね、
7月
だ、いや次来るの、
あ、そうそうそう、
8月ということで、
もう
春
から、
今日はですね、まあ最終日と言いつつ、すみません有意識ですって感じの非常に中身の濃い話をさせていただきたいと思います。ね、有意識、もう有意識ってね、分かったら仏教が全て分かるぐらいのそれぐらいの教えをですね、わずか2時間で話す無理ですねだけど少しでも分かっていただきたいと思いますので、有意識とは一体何かということについてお話をしたいと思います。で、有意識というのはですね、有意っていうのはこれ唯一の有意、識っていうのは心ですね、つまり、私の心によってですね、世界が生み出されているっていうことなんです、ね、私の心によって、つまり私の生きている世界っていうのは私の心が生み出した世界だっていうことなんですよ。
肉体じゃなくて、
そう、私の心がね、世界を生み出している。で、こういうふうに聞くとね、私の心がね、世界を生み出す、うん、ということは私の行いが悪かったから昨日ね、昨日日本は負けてしまったんだ、パラグアイに負けたのは私の行いが悪かったからなんだ。
そんなバカなことないでしょ。
女バカなことって、でもほら、この私の心がこの世界を生み出して、
そんな、
ね、私の心が私の世界を生み出して、ね、こういうふうに聞くと、私の心が世界を生み出してるってことは、昨日日本がパラグアイに負けた、ね、私の行いが悪かったから、
ちょっと違うでしょ、
問題は関係ない、
これすごく大事なところなんですよ。そう、関係ない、
そこは関係ない。
でも関係ないって思ってる人は少ないと思います。
そうだろうか、
はい、
真剣に見てる人たちは、
いやいやいや、関係ないっていうのは世界で起きていることと自分の行いは関係ないってことなんですよ。
ああ、はい、それが正しい。
そう、うん、ね、ところがそういうふうには思ってないでしょ。世界で起きていることと自分の行いというのは関係していると思うんです。
テレビを見てね、腹立ったりね、一喜一憂するのでテレビ
ね、うん。例えばね、一生懸命農家で頑張っていたとしますよね。農家で頑張ってた。ところが天気予報を見るとね、今日も雨、明日も雨、明後日も雨とかってなるとね、腹が立ってきません。なんで腹が立ってくるんですか。私はね、真面目に頑張ってやっているのに、なんで天気はいい天気にならないんだろう。
でも仕事ない、
誰の行いが悪いんだ
ここはね、私は悪いことしていないはずなのに、なんで世の中こんな思い通りにならないんだろうとかって思いません。だけど、じゃあ私が良い種まきをすることと天気が晴れになるっていうことは関係があるんですか。
ないはずなんだけど
天気が
悪い天気が続くと腹が立つのはおかしい
ということは、私の種まきと
仕事うまくできないもんね。
私の種まきと世界は関係していると思っているってことです。
欲が、うん、欲がね、そうさせる。
自分の種まき
とがそうさせるっていうか。
そう。つまり自分の種まきがいいとか 悪いとかに関係なく天気っていうのは変わるんですよ。
そうだよね。
ね。だから自分の思い通りの天気に自分の行いがね、行いが良ければ自分の思い通りの天気がやってくると。逆に言うと自分の行いが悪ければ天気が悪くなったんだ。
そんなことないっしょ。
そんなことないなら腹は立たないじゃないですか。おかしいな、私は頑張ってやっているはずなのに、なぜ天気はいい天気にならないんだろう。
天気ばっかりだったって困るんだしね。あれですね、自然の原理だから仕方ないんじゃないの。
いや、仕方ないっていうふうに思えたら、腹は立たない。
だって、
まあ、結局は自己中心で動いてるから、そういう全てのことに、腹が立ってくるっていうか、うん、天気のことにまで腹が立ってくることもあるんだろう。
これはどうしてこんな風に思ってしまうのかというと、有意識の世界と現実の世界を混同しているところから来るんです。有意識の世界と現実世界を混同しているってことはどういうことかというと、私たちは有意識の世界に生きてるんですよ。ね、有意識の世界っていうのは自分の心が生み出した世界の中に生きている。自分の心が生み出した世界でどこにあるのかって言ったら、今見えてる世界が自分の心が生み出した世界なんです。ね、例えば目で世界をこう捉える。で、こうやって見ているものというのは、それは私の目で視覚で捉えたものを自分の心というですね、水鏡にこう目で見たものを映しているんです。こうね、これが水だとすると、その水に私が目で見たもの、耳で聞いたこと、肌で触れたこと、ね、心で思ったこと、ね、舌で味わったこと、まあ、五感プラス意識ですよね。そういうもので味わったね、ものをこの世界に映し出してるんです。私の心の中に、心の中の、まあ、スクリーンにね、映し出してる。ちょうど私たちはどこに生きてるかって言ったら、その映画を見てるようなもんなんですよ。こう360度回る映画を見てるようなもんで、ね、だからここに映し出されている映像っていうのは映画館で見ている 3D の映像と一緒なわけ。こういうことなんです。そのいわゆる自分の心に映し出された世界を私たちは傍らで見ながら生きているわけです。
うん、文句言ってんだ。
そうそうそう、これが思い通りにならない。で、仏教ではですね、まあ、有意識ではこの心に映し出されたスクリーンをですね、層雲って言うんですよ。で、それを私が見ている側になっているね、こう見ている側の人を見分と言います、ね、で、層雲と見分っていうのはどういう、関係になっているかって言ったら、これは見てるでしょ、見てる、私が今見てるこの世界が層雲、ね、そしてそれを私が、あ、ここに向井さんがおられるなとかね、能見さんがおられるなというふうに見ている私、これが見分。あら、向井さんの今日は調子悪いのかなっていうふうにね、調子悪くなくてもね、そういうふうに思った時、思うとですね、自分の心で思ったことが今度層雲に反映される。つまり、あ、この人はちょっと体調が悪いのかなという姿で見えるわけ。
そういうことってあるよね。
はい、
こう表面的に見たものと心を、
そうそうそうそう、だから実際と自分の世界で見えているものっていうのは違うわけ、うん、それは自分の思いとかそういうものをその反映して世界を見てるわけです、うん、ね、だからまず、うん、五感プラス意識、うんうん、
まず五感で見て意識で
ね、意識で、うん、まあ五感、
あれこれ思うか
な、いやいや五感プラス意識、
意識でも見てる、
意識っていうのは頭で考えてね、心で思い浮かべたりする、うん、そういう意識みたいなものによって、まず世界というものが出来上がると、うん、ね、で、その世界を私たちが、うん、見てるわけ、だから心の中で思ったことも今度層分に影響するわけ、だから見て思った、思ったって言ったら意識に反映して層分にまた影響を受けてしまう、こういう風になってるんですね、
行ったり来たりしながら思い巡らしていくんだよね、
そうそうそうそう、だからこの映像っていうのは今心で何かを思った瞬間にですね、その思ったことが刹那刹那って言うんですけどね、一瞬一瞬自分の見えている世界に影響を与えていく、こういう世界なんです。だから有意識の世界っていうのはどういう世界かっていうと、その一瞬こう見えて消えて、見えて消えて、見えて消えて、見えて消えてっていうのをブワーッと続いていくっていう、
それ毎日、
そうそうそうそう、一瞬一瞬でこう一瞬一瞬だから、だから自分の心で思う、心に変化がある、あった瞬間にですね、変化があった瞬間にもう見えている世界が変わるんです。
うん、そうね。映画のようで
しょ。そうそうそうそうそうそう。映画のワンコマワンコマがパパパパパパパパパパパパってこうね、流れていく。こういうものを私たちがいわゆる世界を見ながらいろんなことを思う。で、思ったことをまた世界に反映させて私たちは生きているってことです。これが有意識という世界です。だからこの見聞と思ってるね、見ている側のところに自分が立つとね、こう見ている、私が今こう見ているね、例えばこの人は何を持ってるんだろうというものをね、今度対象化して見ると、その対象化したものが相互になる。例えば、まあ、分かりやすく言えばね、何かこう楽しそうに自分が話をしていた時にですね、こうね、楽しそうに話をしていた時に、この相手の人が突然ですね黙ってしまったとします。ね、黙ってしまった、つまり楽しそうに自分は話をしていたのにこの人は黙ってしまった、うん、そうするといわゆる五感で目でね、あ、この人は黙ってしまったんだなというふうに映るわけです、ね、だからこの世界には黙っているっていうことが映ってるわけですよ、うん、つまり自分の世界には黙っている人が映るわけです、うん、で次にポイントなのはですね、荒屋敷というものなんです。荒屋敷というのはどういうものかというと、荒屋敷というのは、この例えばこの人が黙ってしまったんだと見た時にですね、今までの自分の経験とか自分の考えを元にしてこの人を判断しようとするのが荒屋敷なんです。
勝手に判断していけないのね、じゃ
あ勝手に判断して勝手にそう見せるんです
見せる、
そう、つまりこの人が黙った瞬間に私は、うん、例えばこの人は黙った人は怒った人だと
怒ったから黙ったんだと、こういうふうに荒屋敷の中に記憶されている場合ですね。ね、この人が黙っただけで、何怒ってんの、ふてくされるんじゃないのよっていうふうに思う。
そういうこと思っちゃいけないわけね。
思っちゃいけないじゃなくて、思ってしまうのが荒屋敷の働きですよ。そういうふうに私の世界では映るんです、その人が、有意識の世界では。
回路がね、ぐち
ゃぐちゃだね。
ね、ところが隣にいる人はね、別の荒屋敷を持っていたとしたらですよ、ね、別の荒屋敷を持っている人、つまり黙ってしまったならば、あ、何かね、その悲しいことでもあったのかなというふうに受け取る人もいるわけ。
うん、そうね。
人いる。見え方やね、人それぞれのね。
ね。
うん。うん。
この人が黙ってしまったということを見てね、一人の人は怒ってるんじゃないかっていうふうに思ったり、別のある人は何か落ち込んでいるのかなっていうふうに思ったりするわけ。その違いはどうして生まれるのかというと、その人の荒屋敷の荒屋敷の中に収まっている業によって決まるわけ。
どの人の業？
それぞれの人の業
によって。その人のそれぞれのね。
はい、見ている人の業によって決まる。
でもそうでもないかもしれないのにね。
そう、本当はそうではないかもしれないんですよ、うん、この人が黙ってしまったのは、うん、実はお腹が痛かったからかもしれないです。
そうか、
ね、ね、
そう
ね、実は昔のことを思い出してね、いたのかもしれない。
考えないだ、
いや、考えてしまうのは荒屋敷っていう
どう思うんだろう、どうした
いね、
考えてしまうのは荒屋敷。
そしてその荒屋敷がですね、生み出したものをですね、次、荒屋敷が生み出した、この人は怒ってるのかなっていうね、荒屋敷がそういうふうに見た時にですね、そうに違いない、
決めつける
心をまなしきって言
う。ダメなことばっかりでしょ
、ね、私が見ている世界は間違いない、うん、つまり黙ったっていうことはね、当然ね、怒ってる、怒ってなかったら話すはずだわ。
常識ではこうでしょっていうのは、
ね、常識ね、よく言う、よく言う、その常識っていうのは荒屋敷に収まっていることで、そしてまなしきはそういうふ
う
に判断する。
それは常識でしょって強く思う。
そうそうそう、
絶対間違い、
普通ではとかね、常識ではとかね、あなたはその多くの人に話を聞いたの、私の常識ではってことですよ。
みんなそういうふうに思っちゃうね、いろんな人がみんな、
はい、
よその人も話し、
そうそうそうそう、
荒屋敷、
うん、
はあ、
だから荒屋敷が生み出した世界に対してそれをいわゆる固定化しようとする、はあ、心の働きを荒屋敷、だからこの人は怒っているように映るけど、怒っていないのかもしれない。
うん、
ところが、まなしきの働きによって、怒っているに違いないになるんです。
うん、
これがまなしき。怒っている。
どうしたらいいんですか？
どうしたらじゃなくて、そういう風に映るのを有意識って言ってた。
結局、業が似てるっていうのは、そこが似ている。
業が似てるっていうのは、そうそうそうそう、この人は怒ってるっていうふうに判断しましたと、
うん、
ね、この人も怒ってるっていうふうに判断した、うん、ね、怒ってるわよね、うん、怒ってる怒ってる、 この人は怒ってないかもしれない。だけど他の人たちはみんな怒ってるというふうに判断してる。これが由意識。だからその人の世界ではそういうふうに映るんです。
映らなくてもいいんじゃどうしようもない。
いや、映らなくても映る。映らなくてもいいんじゃなくて、映るってことなんです。
なんとなく映るんだね。
そうそうそう、映ると。で。そこで分かっていただきたいのは、
はい、
ね、この人が怒っているように見えるのは、うん、私の荒屋敷の中に収まっている業が、そう見せるっていうことであって、うん、この人が本当に怒ってるかどうかは分からないんです、
分からないね。
だから勝手に決めつけれないということだよ。
つまり、そうそう、決めつけれないし、こう見えている世界っていうのは自分の心を映しているだけなんです。
うん、心が悪いんだしたら、
心が悪いわけじゃん。心が悪いわけじゃなくて、自分の中では黙っていたら怒っている、黙っている自分が黙っていたら怒っているんだなっていう、ふうに判断してしまうっていうことは、自分は黙っている時は大体怒っている時なんです。
自分自身も、
そうそうそうそう、本当に怒った時は黙っているわけ。だからこの人にそういうふうに映るっていうことは、
経験上はそうだ、
自分が、経験上はっていうのは自分がそうしてるってことです。
荒屋敷の中に。
荒屋敷の中にそう。
そんなもんだね。
はい。自分が黙ってたら怒ってるっていうふうにね、判断してしまうってことは、怒ってるときは自分は黙っているっていうことがわかるわけ。
気がつかない
って
ことだね。
そうそうそうそう。つまり相手の姿に見えるものは自分の心の中に収まっている、心の姿を表しているだけなんです。ね。ところが私たちは怒ってるようにこの人は見えるわけですよ。まずね。怒ってるように見えるから本当に怒ってると思ってしまう。つまり自分の見えている世界が真実だと
思ってるから、
思ってしまう、ね、
みんなもそう思ってるだろうなと思っちゃう。
そうそう、みんなもね、この人は黙ってたんだから当然怒ってるに違いないというふうに思ってるに違いないと、そうでしょそうでしょそうでしょっていうふうに、ね、こう思ってしまう、この自分の見えている世界こそ真実だと思う心を、偏家諸種生と言われます。難しい。偏家っていうのはあまねく計らう、
自分で計ら
う、ね、あまねく計らう、ね、つまり自分が見ている世界っていうのはもう自分のなんていうんですかね、生み出した世界なんですけど、その生み出した世界だということに気づかずに本当にそうなんだと思っちゃう。
思っちゃう、
うん、本当に思っている状態を偏家諸生っていうわけ、
うん、みんなそう思ってるよね、
うん、ね、
一般は
例えば一番わかりやすく言えば、まあ営業だとね、私が営業だとするとね、その今から回ってくる人たちはみんな断っていくように見える
あ、そうだ
みんな私のね依頼を断るように思う。そうすると、ああ行きたくねえ、ああどうせ断られるだろうな、本当に、
でもそう思ったらダメだね、行けないもん。
本当に断るの、本当に断るの、
よく分からんわ。
いや行ってみないと、
行ってみなきゃ分かんないのに、いやそうに違いないと。
ああそうか、
前回断られた、
前回断られたから今回も断られるに違いない。 そうだそうだ、どうせ断られても成果が上げられずに結果が出ないならああもう断られたくないわ、もう行きたくないな、どうしようかな、行こうかな、行く前かな、どうしようかなってね、行く前から決めている行く前から結果がこうだと、
多分こうだろう、
多分こうだろう、それは今までの花屋敷の経験をもとにして自分が勝手に作り出してるわけ。この場合にその意識がね、世界を作り出しているわけ。意識の中でね、こうイメージを作ってるわけ。実際に目の前にその人がいるわけじゃない。なのに自分はもう嫌だな、嫌だなと、そう、もう想像たくましくね、こう断られる姿がこうい
ろいろ嫌な材料を集めるんだよね。
そうこうやってうわーっとね作り出してしまうわけ。
よくわかるね
ね。
でも一般もみんなそうだね。考えてみる。
嫌なところ行くときは嫌な思いしかないよね。
そう
ね、
そうか。
だけど本当に断られるかどうかっていうのはやってみなくちゃわからないはずなんです、
うん、ね、
ね。ところがマナ式によってね、前もそうだった、ね、この前もそうだった、今回もそうに違うんだ決めつけているわけです、
うん、
ね。いや違うかもしれないんですよ。本当は実際に行って断られたわけじゃないんです。実際にそのままその人を目の前にしてね、断られたわけじゃない。でもそういうふうに聞いてね、そうだな、断られたわけじゃないからなと、こういうふうに言ってみるわけ。そうするとね、その人を目の前にするとね、なんかきっと断りたいんだろうなっていうね、断りたいんだろうなっていう風に見えるんですよ。
ああひどいもんなんだね。
自分の思いが映って
る。そうそう、自分の思いが映ってるだけで断りたいんだろうなと。こんなことわかんないのにね。でもね、自分の有意識ではそう見える、うん、この人は断りたいに違いない、ここを進めたら嫌な顔するだろう、いや嫌な顔するに違いない、あー嫌だな、できればことはこうあのことはうまくねこう言わずに帰りたいなとね、そういう意識だから、もうね自分の中で答えが出てるわけ、もうすでにその答えが出た状態でもうね見てないのね、相手の態度はね、自分の中で作り出した相手の人とこう対応してるだけ、うん、で、まあちょっとって言ったら、あ、そうですよね、まあまた次よろしくお願いいたしますって言ってね自分の中で決めてるからね、もう答えが出てるわけ。
結局前に話してくださったように、自分の投げたボールがそっちから返ってくるような気がする。
そうだから相手とちゃんと話をしてるんじゃなく、自分の作り出した相手像と接しているだけです。だからそこにいる人とちゃんとね接してるわけじゃないんです。特に私たちはこの不安が大きければ大きいほど世界を歪めて見るっていうね、そういう特徴があるんです。このマナ式っていうのは不安の大きさに比例して決めつけが大きくなるんです。だからそのね、リラックスできる家族とはですね、結構普通に話ができたりするんだけど、ちょっとこうね緊張するような人と会う時はですね、自分の中で固定しちゃうんです。この人はこういう人って
自分の思いがぶれない。
そう、自分の中でこうバッね、そしてその自分の作り出した人とこんにちはとか言ってねやってるだけなんです。
じゃあ本当にその人を見てないっていうのは本当にそうなんだ
そう、その人を本当に見てないんです。
だから深い関係にもなれないですよね。
その深い関係じゃないですから、自分の作り出した人とお付き合いしてるだけですから。
うわ、
どうした、
すごい失礼なことを
そうなんです、見てないんです相手のことを。いつもと同じように接してしまう。特に緊張すれば緊張するほど同じように見える。
自分が恐怖を抱けば嫌がってるだろうなって見えてしまう。
そうそうそう、嫌がってるに違いないと。
でも自
分、これは有意識なの。
自分を知らないとダメなんだね。自分はこういう思い方をしてしまうっていうのを知れば、
そうそうそうなんですよ。自分はそういう風に見えてしまうんだっていうことが分かれば、自分の見方が分かればですね、こういう風に見えるけど、例えばこうね、黙っている、怒っているように見えるけど、でもこれは私の有意識だから、この人は実際はどうなんだろうかっていう気持ちが出てくるんです。
話してみないとわからない。
そう、話してみないとわからない。
じゃあやっぱ当たって砕けるな。
当たって砕けろ。そう、でも当たって砕けろっていうことは、まず思い込みを捨てて、うん、ね、本当怒ってるでしょ、ね、怒ってるよね
言うわけないし、
はい、
当たって
砕けろ、怒ってるに違いないけど、怒ってるよね、怒ってるわよね。
そんなこと言うわけないでしょ
これよくあるのがね、私のことバカにしてるんでしょねえ、バカにしてるよねそうでしょ。
そんなこと言う人いるの？
怒るとねそういう人いますしね。いや、怒もその口には出せないけど、きっとこの人はバカにしてるだろうなとか、ね、きっとこの人たちは私を見下してるだろうなとか、ね、
そうね、
そういう風に世界を見てしまう。
自分の中だね、本当にね。
うん。
うん。
そう。つまり私たちは自分の作り出した世界の中で、自分の作り出した人とお付き合いしてるだけなんです。
そうだね。
はい、そう、つまりがでね、この人はこういう人というふうにして、その人とおはようございます、こんにちはとか言ってね、お付き合いしてるだけで、本当にその人のことを見ていない。つまり私たちが見ている世界っていうのは自分の世界なんです。自分の心が生み出した世界をただこう見てるだけなんです。そうですよ、何十年夫婦ね、当ててもね、この人はこういう人っていう風にバーンと見てね、実際見てないんです、相手のこと。
分からんくなってしま
う。いや、本当に分からないんですよ。本当は実際の世界は本当は分かってないのに、私たちは決めつけてしまってる。これは偏見出生っていうんです。だから自分の中で計らってる、計らってるというのは自分の中で決めつけている。見えてる世界を全部決めつけてるわけ。こうなんだ、ね、特に営業とかをやってるとよくわかる、ね、きっと断られるに違いない、きっと、ね、断ってくるだろう、きっと嫌な顔をするだろう、きっとね、本当はね、書いてほしいと思ってるんだとかね、こういういろんな心が吹き上がってきたときは大体ね、思い込みです。
きっと何々だろうか、
そう、本当にそうなのかっていうのはその人に触れてみないとわからない。ところがこんな状態です。
そうだね、
見てない、ゴーンと。だから相手のことを実はちっとも見てないんです、私たちは。 これがいわゆる自分の心の中、心の殻の中に閉じこもっている状態っていうんですね。私たちは自分の殻の中にいて、自分の作り出した映像を見ながら、ああこの人はこういう人なんだなーっていう風に見てるだけで、実際の外の人たちのことについては全く関心を持ってないんです。
世の中の人みんなそうだね。
そうなんですよ。世の中の人たちはみんな自分の殻の中に閉じこもっているんです。
でそれぞれの見方で判断する。
そう、うん、それぞれの有意識の世界でそれぞれの作り出した人と接しているだけなんです、うん、
でも人と上手に大勢の人と接し
な、大勢の人と接することのできる人っていうのは、そのなんていうんですか、自分の作り出した人がそんな怖い人じゃないだけであって、う
ん、あ、だからいろんな人と接していけるようなラフな感じ、
そうそう、そういう有意識を持ってるだけで、うん、本当に自分の殻を超えてですね、うん、世界を見てるわけじゃないんです。
じゃあ接してる人が少ないっていうことは、恐ろしい人が多すぎて一人か二人で
失敗する。そう、そうなんです。世の中の人はそんなに変わんないんですよ、うん、そんな変わんないんです。世の中の人がそんなにね、特別怖い人がいるわけじゃないしね、うん、特別優しい人がいるわけじゃなく、大体同じような人たちばかりなのに、うん、付き合える人がたくさんいる人と全然いない人との違いはですね、う
ん、
それは自分の有意識で見ている世界の違いなんです。つまりこの人はこういう人なんだっていうふうに決めつけてしまう。例えば自分が失敗をしたら責めてくるに違いない。自分は何か、あ、ね、ちょっとこう変な行動したら相手は嫌な思いをするに違いないとかね。
だんだん小さく小さく。
そうそう。それでもうなんか相手が嫌な顔したらもう切る。嫌な顔したら切る。そして自分の世界を作っていくと。そうそう、
みんなそういう世界に生きてるんだ。
はい。で、外の世界っていうのは私たちは全く見えないんです、うん、その外の世界をまっすぐに見ることのできる人を仏様っていうんです、
うん、計らわないで見れる人。
そう、つまり自分の有意識も見えるし、その有意識を超えた世界をありのままに見ることのできる方を仏様っていうんです。だから仏って何ができる方なんですか、仏様っていうのね。仏様っていうのは自分の心の殻をこう超えてですね、世界をありのままに見ることのできる方なんです。だから世界をありのままに見ると自分の主観っていうのも分かるわけですよ。例えばこの人はね、怒っているように見える、だけど実際は怒ってない、あ、私の有意識で怒っているように映っているだけなんだなと分かるわけです。
自分の都合で判断してたんだね。
そうそうそうそう。でよく心が汚れてる、心が汚れてるとかっていうね、汚れって何ですかっていうと、実際の世界と自分の主観の世界が思いっきりずれている人ほど汚れてるってことなんです。ね、つまり実際怒ってないのに怒ってるに違いないっていうふうに思い込んでしまったならば、それは汚れてるってことなんです。逆に清らかっていうのは、そのこの人が怒ってるか怒ってないかっていうのが正しく見えてる状態が清らかっていうことなんです。だから心が汚れてるとね、もう自分の思い込みの人とお付き合いするだけなんです。だから相手のことが全然見えてないわけ、そして見えてないことにさえも気づいてないわけです。
気づいてない。
だからこの人はこういう人に違いない、この人はこういう人に違いない、この人はこういう人に違いないという思い込みが強くて、 まあ分かりやすく言えばその人が痩せていたとしてもね、この人は太ってるに違いないっていうふうに見えばね、太ってるように見えるわけ。
それはそれは、
ね、その人が落ち込んでいたとしてもその人は笑ってるに違いないっていうふうに見えばね、笑ってるようにしか見えないんです。えらい差があるのが汚れてる人。
よくねダイエットしてる人がさ、もう十分細いでしょっていうのに、いやまだ痩せなきゃなんねとかって、
その失敗だ。
そう、そういうふうに自分はもっともっと痩せなくちゃいけない、痩せなくちゃいけないっていうふうに思ってしまうっていうことは、うん、もう自分を客観的に見れてないんです、う
ん、そうだね、思い込みだよね。
そう、思い込みの世界では自分は太っている、太っているっていう風に聞こえるんです、こう世界から、うん、あなたは太ってる、もっと痩せた方がいいよっていう声が聞こえてくる、うん、その心の声に従って一生懸命痩せなくちゃ痩せなくちゃっていう風に動いている、
うん、周りに十分にそれで十分だよって言われても受け取れないんですね。
そう、だから周りから、いやあなたはもう大丈夫だよ、そんな太ってないよっていうふうにね、うん、言われたとしても本人が嘘をついている場合ね、人に対してね嘘をついている場合ですね、自分が嘘をついているように周りの人たちも嘘をついているように見えるわけ。そうそう、本当は太ってるんだけど太ってるないよって言ってるように聞こえるわけ。
この心は、
うん、つまり相手の言っていることをそのまま信じられないんですよ、うん、なぜかったら自分が心で思っていることを正直に言ってないか、
めちゃめちゃ汚れてる、
相手の言っていることと逆のことばっかりよ。
そうそうそうそう、そうなんです。
それが有意識の世界、
有意識の世界、そうだから私たちはなるべく正直に来た方がいいんです、うん、正直に。
そうだよね、
そうです、だって正直に言わない、ね、正直に生きていかないと相手の正直な言葉さえも本当かなって思うようになる。
疑っちゃうわ、や
っぱり疑っちゃうよね。
そうそうそう、
本当かな、
人も信じられない。
そう、
うん、もう習慣化しちゃってんだね。
確かに、
これはまず有意識の基本的な考え方、ここまで分かりました。
難しいね。
難しかったですか。
難しくない、
いろいろと判断力が鈍ってるから。でも嘘はダメね、やっぱり。
うん、嘘はついちゃいけない。
何でも。
やっぱり取り繕ったりとかね、取り繕ったりしてしまうけれど、結局は嘘ついてるってことだね。
上手に取り繕してるしょ、うまいし。うん、
そう、
有意識っていうことは結局荒屋敷と真屋敷がそこに
で、有意識っていうのはいわゆる心によって世界が生み出されているっていうことです、うん、でその生み出した世界を荒屋敷が自分の過去の経験をもとにして、これはこういうことなんだと解釈する、
習慣化していくのは結局そこ、
そこで習慣化じゃなくて決めつけてしまうのがマナ式の働き。それはそうなんだっていうふうにね、決めつけてしまうのがマナ式の働き、
うん、で繰り返してしまう。
そうそうそうそう、だからその人を見るとレッテルがあるわけですよ。例えばこの人は優しい人っていうふうに過去の経験上見た場合ですね、マナ式で顔をね優しい人なんだっていうふうに決めつけようとする、うん、これが自分にも向くわけね、 自分もこういう人間なんだ、それは過去の経験上こうなんだというふうにすると、それをそのままこういう人間なんだっていうふうに固定しようとする、はい、で一番こう苦しいのはですね、苦しいのは何が一番苦しいかっていうと、こんな人間になりたくない、
なりたくないね。
なんていや思うよね、
思う、
こんな人間になりたくないって思うことってないですか？
あります。
この場合ですね、こんな人間になりたくないと思って荒屋敷の中に収まるのはどんな業でしょう？
こんな人間、
そう、こんな人間の業が収まるんですよ。
そこへ心がとらわれて
る、こんな人間になるように、こんな人間になるように荒屋敷の中に収まっていくわけ。
そうしないようにするには、
いやいや、まあ、まずはそこでこうこんな人間にならないようにって思ってるのに、だからマナ式と荒屋式っていうのは一致していないわけ。こんな人間になりたくないっていうふうに思うと、こんな人間になるような荒屋式がたまるわけですよ。だからこんな人間の振る舞いをするわけ。ところがマナ式はこんな人間になりたくないっていう気持ちがあるので、それを否定しよう否定しようとするわけ。
すごい、これねじれ現象だね。
だから実際にやってることと自分に対するイメージが食い違っていくわけ。だから嘘つきになりたくないって言ったら嘘つきになっていくわけ。
どうして？
で嘘つきをしているんだけど、まなしきでいろいろ言い訳をするわけ。こうやって、これは嘘じゃない、嘘じゃない、うん、嘘じゃない
って言いながら嘘つく。
そう、言いながら嘘をつく。
すごいね、心
ってね。うーん、はい、悩むな、
悩むな。
どうやって生きてきたのか思うんですか。
はあ、知らんで生きてきたけどね。知らんでも生きてはいけるんだよね。だけど幸せにはなれないんだね。
そこの経験に基づいて思ってる。あれが好き。
だからこうなると人間苦しむわけ。つまり人生苦しんでる人のほとんどはですね、何かになりたくないって思ってる。ところが何かになりたくないと思ってるのに、荒屋敷の中にそういう業が溜まっていくから、うん、世界を見るとそんなものばかりが見えるわけ。
じゃあそのなりたくないっていう、こうひっくり返す言葉でなくて、優しい人になりたいと思ったら、
いやだから、そんなね厳しい人になりたくないから優しい人になりたいっていうふうにね、そういう動機付けならば、うん、その厳しい人になっていくわけですよ。
まさか。
そこを思わないで、私は優しい人になりたい、
そういう人になりたいってことは、これを起こしてしまった原因を正しく見ないといけないわけ。
そんなこと思ってる人いる？
こんな人間になりたくないっていう気持ちにさせた原因を正しく追求して、それはどうして起きてしまったのかっていうことを突き止めないと、これをなくせないわけ。
根本ね。
そう、根本は、根本が大事なんですね、これ、うん。こんな人間になりたくないって思っている人はですね、こんな人間になっていくんです。
だんだんと。
だんだんと。
どっかで始まりがあるん、ね。
そんなこと思っただけでなってくの？
はい。
そうやって思っただけでなってくの？
だって思っただけじゃない、思い続けてるんですから。だから荒屋敷の中にこれをどんどんどんどん収めていく。
思い続けてきたの？
はい、思い続けてます。
私もか。なってきたじゃん。
思い続けてきたから。
なんだろうこれ。
まあ、一番多くあるのはね、人に迷惑をかけるような人間になりたくない。
はい。
と思えば迷惑をかけるような人間になってくる。
なってくる。でも世の中の人みんなそう思ってるわ。
うん、そう。だから世の中の人はみんな迷惑をかけまくってるじゃないですか。
かけまくってるって。
だけど、かけたとしてもね、認めたくないわけ。迷惑をかけたときに。迷惑をかけたくない、かけたくないって思っている人ほど、迷惑をかけたときにシャーン顔す。
あ
っ
ちめてこい。
そうそう、シャーン。
なんだ。
で、迷惑かけたときはちゃんと謝るのが普通なのにってね。それは迷惑かけたらいけないっていう気持ちをあまり持ってない人ほどね、迷惑かけてしまった、迷惑かけたよって言われたら、あ、本当にごめんねって言えるんですよ。でも私は迷惑かけないように頑張ってると。そう、迷惑だよって言われたら、何私はどうして迷惑だって言うのよ。
こんなに神経使ってるのに。
こんな神経使ってる迷惑な人間になれるわけないの。
な
んて迷惑だわ。
負担じゃないだろう
か。この気持ちが強ければ強いほどね、こんな人間になりたくないっていう気持ちが強ければ強いほど、うん、こんな人間になっちゃうわけですよ。
なりたい人間を思った方がいいね。
じゃあ日常どうやって考えてたらいいんだろうか。
つまりこんな人間になりたくないっていう気持ちは、うん、こんな人間にさせる種まきなので、うん、
種まき？
そう。
もう今からそんな種まきもしたくない
。そうだよね。新たな、いい種まきでしたよね。
ああ、もうあった、もう本当に。
そう、うん。ただ人に迷惑をかけるような人間になりたくない。うん、ではなくて、人に喜んでもらえるような人になりたいとかね。うん、こういう、いい方向に持っていくならいいけど、人に迷惑をかけないような人間になりたい。そうするとね、常に心の中に迷惑をかけてるんじゃないか、迷惑をかけてるんじゃないか、迷惑をかけてるんじゃないか、迷惑をかけてるんじゃないかと。
そうやって思ってる。
そう思ってしまう。そうそう、私がちょっと何か言ってね、相手がね、ちょっとね、嫌な顔しただけでね、ああ、迷惑かけてしまった。私がね、頑張ってね、こんなに気を使っても迷惑かけちゃったんだっていう風に映るんです。
そう。思い方だよね。本当に思い方。投げるボール一つだよね。どういうのを投げるかだと、うん。喜ばれる人間になりたいというボールを投げたら、そのボールが返ってくる。
いや、そうじゃないんですよ。そうじゃないんです。結局私たちはそのこうなりたいと思ってもこうなれないんです。これが大事なんです。仏教の教えは。
なれない。
なれない。だから例えば人に迷惑をかけるような人間になりたくないって言ったら迷惑をかけるような人間になる。じゃあもう、ね、逆に考えてね、人に喜んでもらえるような人間になりたい。うん、ね。これならいいでしょ。喜べるような人間になりたい。喜べるような人間になりたい。喜べるような人間になりたいと思ってやると、すべて増毒のセンター。
ああ
、
そうなんです
か。ガ
はい。
そうなんていけないわけだ。
そうなんですよ。
いいこと一つも大事して
そう、なんでなんでこうなんの、こうなってしまうのか、
うん、
それはその結局ね、喜んでもらいたいっていう気持ちを起こすためには、うん、そういう気持ちの人と接しないとわからないんです。
相手も
自分がまず
こう自力で起こすなくて、
ん、
そういう心をいただかない
と、喜んでもらえる心を、
喜んでもらいたいというね、気持ちの人と接してみないと、うん、そんな気持ちは起きてこないんです。
種がないからね。
そう、そうなの。種がないものを起こすことはできないっていうのが、これが荒屋敷の教えなんです
よ。そうなんだ。そうか、
粒でも種あれば増やしていけるけど、ないものはね、目の邪魔もないね。
はい。 つまり私たちが善をしようと思った時はですね、うん、まず自分が善を受けないと善をすることはできないんです、う
ん、はあ、受け取らないとできないの。
そう、
うん、でもみんなしようと思ったら上田先生から善を受け取ってるから種は受け取ってるのに育てないぞってね。
そこでまずその何て言うんですかね何を今やってるのかと言ったら、善を受け取りやすいような心の状態に持っていってるんです、うん、
一生懸命ばらまいてくれてんだけど受け取れてないんだね。
受け取れないんですよ。
ないんだね、
はい、
汚いから。
いや汚いからじゃないです。汚いからじゃなくて正直じゃないからなんです。
あ、正直じゃないから。
正直じゃないから
ね。うん、
はい、
悲しいね。
あ、そう、
正直っていうのは自分に正直じゃないから、うん、いや別に自分に正直だったらいいですよ、うん、自分に正直だったらいいものを受け取ることができるし、うん、悪いものをなくしていくことができるわけです、
うん、なるほどね、
はい、はい、
自分に正直ね。嘘ついてるから、はあ、受け取れないんだ。
そう、
うん、シャワーのように浴びせてもダメなんだ。
そう、結局なんでって言ったら、結局ですね、その自分自身の姿を正しく見ていないからなんです、うんうん、つまり自分の自分とね、本当の自分と自分が思っている自分との間にすごいギャップがあるわけですよ、うん、そして自分の思っている自分に一生懸命こうプラスアルファをしようとしてしまうわけ、
うんうん、
コケの方に、うん、だからまずは自分の姿を正しく見ることが大事なんです。じゃあ自分の姿っていうのはどうしたら見えるのかと言ったら、人をどう見るのかっていうことを見ればですね、自分の姿が分かるわけです。
自分の目で人を見るの。
そうそうそうそう、
その映ったところが自分の思い方なんだね。
そう、自分とはどういう人間かっていうことを知りたければ、自分が世界をどう見ているのかっていうことを知ればいいんです。っていうのはね、一番はね、一番身近な人を見るといいです。一番身近な同性を見るのがいいと思いますよ、向井さん。
向井さんのことだ。
そう、一番身近な同性を見るといいと思いますよ。
向井さん娘だ。
そうだよ。
私
姉ちゃんから。
姉ちゃんお母さんが見て、お父さんは兄ちゃんが見て。
そこに自分の姿が映ってるんです。
そこはよく理解できないんだね。ね、理解できてないのね、
うん、
おかげさまで。
よかったね。
本当だわ。
鏡目の前にあっても目閉じてたんだね、
う
ん、
そうそうそう、
思ってんだ。
でお互いが怒って、うん、本当にこうなってくれたらいいのにね。
これ歪んだ鏡。
そうそうそうそう。でもそうじゃなくて、あ、これが私の姿か。うん、もうまじまじと見てください。こうやって、
ね、
こうやって、あ、自分の姿ってどんな姿かなっていうのね。うん、こうやって自分の身近な人を目の前にして、うん、よく見ることが大事。はい、それが自分の荒屋敷業によって生み出されている世界なわけです。だから由意識っていうのは自分の荒屋敷の中によってどう世界が見えるかっていうことで、 で実際は荒屋敷によって自分の、ね、業によって生み出されている世界があるわけです。分かりますかね。だから私たちが見ている世界っていうのはあくまでも自分の思い込みの世界なんです。そしてもう一つ、実際の世界はどうやって出来上がってるかっていうと、この荒屋敷の中に収まっている業によってですね、生み出されている世界があるんです。業って何かって言ったら、同じような業の人たちが自分の周りに集まっていくっていう、そういう法則があるんですよ。はい、この業界って言うんです。
類は友よ。
そうそう、だから自分と違う業の人は離れていってしまうんですね。だからこの同じ業界の人でね、あんたこうした方がいいわよとかって話してるんですよ。あんたこうした方がいいわよと、あんたこそこうした方がいいわよ。一緒です、一緒、一緒、あんたね、一緒のことなの。こう近くのね、娘さんがね、お母さんにこうした方がいいわよあんたとね、え先生とか言ってるね。そうですねとか言うけど、あなた、あなた、あなたの姿ですって。
面白かった。
そう、
びっくりしたね。
だから自分のまなしきで見ている世界と実際の世界が相当ギャップがあるわけ。実際の世界は自分の業によって生み出されている世界だから、同じ業の人が集まってくる。
荒屋敷は実際で、まなしきは歪んだ世界。
だから荒屋敷はだから自分の経験に基づいてこれはこうなんだっていうふうに判断するだけですよ。
それも実際ではないよね。
はい、それをまなしきでこうだと決めつけてるだけなんです。それといわゆるこの実際の世界っていうのが別なんですよ。有意識と実際の世界っていうのは別なんです。有意識っていうのはあくまでも自分の心の中の世界、それとは別の現実の世界っていうのがあるんです。だから私たちの見ている世界っていうのは有意識の世界、そして私たちが生きている世界、実際に生きている世界っていうのは業によって生み出された世界、業界に生きてるんです。だから有意識の世界と業界と、いわゆる2つの世界を生きてるわけです、私たちは。
器用だね。
器用っていうか、実際は業によって生み出された世界だから、自分のそばにいる人たちはみんな自分と同じようなものを持っている人たちばかりなんです。だから人の振り見て我が振り直せ。
なるほどね、似てるんだね。
はい、う
ん、
ここまで分かりました。ちょっと長くなりましたが少し聞いてきます。